2024年1月14日、降誕節第三主日、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌368番。賛美歌368番。 ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページ回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第46編。賛美歌の後ろの購読詩編の51ページ。詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。私たちは決して恐れない。海の水が騒ぎ湧き返り、大河とその流れは神の都に喜びを与える。神はその中にいますし、都は揺らぐことがない。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。
主はこの地を
圧倒
される。
地の果てまで戦いを立ち、力を捨てよ、知れ私は神。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。お祈りいたします。天地の造り主、全能の父なる御神、キリストによってご自身が私たちの父と呼ばれることを許してくださる御神、このようにして新年の2回目の主の日の礼拝を始めさせてくださいました。礼拝の恵みを心から感謝いたします。新しい年が良い年でありますようにと祈り願って、年は改まりましたが、元日夕方に起こった能登半島地震のゆえに私たちは心痛める年始となりました。被災された方々にあなたの支えと癒しとがありますように、支援の活動が守られ、被災された方々にそれらが行き届きますようにと祈ります。新年を迎えても世界において戦争が止まず、抑圧や虐げや格差や差別があります。そのために嘆きがあり涙が流されています。誠に私たちはあなたの慰めを必要としています。 あなたがこの世界と歴史を治め、祝福の神であることを信じておりますから、ここに参りました。あなたにすべてを委ねて、力づけられていきたいと願って、御前におります。あなたの御言葉と主の食卓によって、心と体が満ち足れるほどの喜びを味わわせてください。この一年、何が起きるか分かりませんが、御言葉によって支えられ、主の日の礼拝に集められて、あなたからの慰めをいただいて生きることができますように。互いに兄弟姉妹として、あなたのこの慰めの交わりに共に立たせてください。そこから生まれる平安の砦として、教会を守ってください。心を合わせ、歌と祈りを一つにして、あなたの栄光を褒めたたえる教会としてください。この礼拝を慕い求めながら、さまざまな事情により、あるいは心や体が弱くされて、ここに来ることができない多くの兄弟姉妹があります。その置かれたところで、あなたは共にいてくださり、勇気を出せと言ってくださいます。どうぞあなたの癒しと慰めがありますように。受験の本格的なシーズンに入りました。私たちの兄弟姉妹の家族の中にも、今試験を受けている方がいらっしゃいます。またこれから試験を受ける方もございます。若い魂に一人一人にふさわしい良き道を与え、勇気を与え、支えてくださいますようにと祈ります。どうぞこの地の上に生きる一人一人、あなたが信仰と希望と愛のうちに生きるものとしてくださり、社会の中で正しく自覚と喜びと責任を持って生きることができるように、すべての人を導いてください。教会がこの社会の中にあって、世の光、地の塩としての使命に生きられますように顧みてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。日本キリスト教団信仰告白によって、教会の信仰の告白をいたします。改修席のファイルにございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、 主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。使徒言行録第26章24節から32節、新約聖書267ページです。使徒言行録第26章24節から32節、新約聖書267ページです。お読みします。パウロがこう弁明していると、フェストゥスは大声で言った。パウロ、お前は頭がおかしい。学問のしすぎでおかしくなったのだ。パウロは言った。フェストゥス閣下、私は頭がおかしいわけではありません。真実で理にかなったことを話しているのです。王はこれらのことについてよくご存知ですので、はっきりと申し上げます。このことはどこかの片隅で起こったのではありません。ですから、一つとしてご存じないものはないと確信しております。アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますか？信じておられることと思います。アグリッパはパウロに言った。短い時間で私を説き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか？パウロは言った。短い時間であろうと、長い時間であろうと、王ばかりでなく、今日、この話を聞いてくださるすべての方が、私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながれることは別ですが。そこで王が立ち上がり、総督もベルニケや陪席の者も立ち上がった。彼らは退場してから、あの男は死刑や投獄に当たるようなことは何もしていないと話し合った。アグリッパ王はフェストゥスに、あの男は皇帝に上訴さえしていなければ釈放してもらえただろうにと言った。主の器パウロと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今聖書朗読しましたパウロの言葉が私たちの心に迫ります。それは29節です。今日この話を聞いてくださるすべての方が、私のようになってくださることを神に 祈ります。このように負債につながれていることは別ですが、まあ、ここにはパウロのユーモアが感じられます。これは私たち教会がこの世に対して発するべき言葉でもありますし、何よりも牧師は、伝道者はここに立つと、このパウロの言葉に立つと、そうでなければ伝道はできない、宣教はできないということです。しかしパウロはこの自分が弁明してこの言葉をかけているアグリッパを言葉で、自分の言葉で説得しよう、納得させようというのでもない、神に祈りますと、私のようになってくださることを神に祈ります。自分の言葉で信仰を与えることはできない、もちろん用いられるんですけれども、それは神の技だと。王もまた自分のように、この私のようにキリスト者になっていただきたいと願って弁明をするわけですけども、それは神がなさることなので、神に祈りますと、そういうわけですね。神にしかおできにならない、ここにも私たちは立っております。パウロは自分の書いた手紙、教会に宛てた手紙にも、私に習うものになりなさいと、私の真似をして生きてほしいとたびたび勧告をしております。そこにシエスによって生かされる祝福、その確信を持って生きている使徒パウロがあり、このパウロの言葉に連なる伝道者たちであり、また教会であるということが言えます。使徒言行録もさっき、先週は23章だったんですけれども、今日は少し先に進んでいきまして、使徒言行録の中ではパウロの最後の説教の次の部分を今朗読いたしました。パウロの弁明、証の言葉から見てまいりたいと思いますけれども、その前にちょっと流れを見てまいりますと、先週は23章の冒頭のところで、千人隊長によって集められた最高法院の議会でパウロの発言、死者の復活という希望を語ったところ、もう分裂して収拾つかなくなってしまって、パウロが保護されたということでした。しかしパウロを敵視する人たちはパウロの暗殺の陰謀を企てました。そのことが漏れまして、パウロはやはりまだそのローマの力で保護されるわけです。しかしそのユダヤのパウロを敵視する人たちは総督に訴える、この者は政治的にローマ帝国に反抗する者だというふうに訴え出るわけですね。そしてなおパウロは保護されるわけですけれども、フェリクスという総督はパウロをユダヤ人たちの関心も買おうとして、その放っておいたんですね、しばらくの間。でパウロはローマ市民権を行使して、そのきちんとした裁判を経なければならない、そういう裁判を受けるということができる権利を行使するわけですけども、自由は奪われてしまうわけです。もう保護、保護なんだけれども自由な行動もまたできないわけですね。ですからその権力者の思いのままに時を過ごすしかない、そういう時間が経ちました。そしてそのフェリクス総督が今度交代して、先ほど言ったフェストスという人が総督になりました。これが25章の冒頭のところに記されております。それで新しい総督に、なおもユダヤ人の主な人はパウロを訴えていったんですけれども、そのユダヤ人の訴えを聞いても、それは信仰の話、パウロは信仰の話に自分の弁明を語っているので、政治的にはパウロは罪はないとローマの総督は見て取ったんですね。 しかしパウロは皇帝に上訴するという市民権を、ローマ市民権を行使して、そしてそのことは受け入れざるを得ないので、皇帝に出頭するようにという総督の回答がありました。これが25章の12節です。でカイサリアというところでずっと保護されております。まあ捕らえられています。そこにガリラヤ地域を治めているアグリッパという王が、ローマ総督フェスティスに会いにカイサリアに来ました。それが25章の13節以下のところです。そこで、彼らがしばらく滞在していたので、総督フェスティスはパウロという囚人がいるということをこのアグリッパ王に語ったんですね。そしてそのアグリッパ王が興味を持って、25章の22節ですけども、私もその男の言うことを聞いてみたいと総督フェスティスに言ったので、そこで総督の権力でアグリッパ王の前で弁明するという機会がパウロに与えられた。で、使徒言行録でこの弁明がパウロの長い説教、最後の説教になります。それで26章の冒頭にアグリッパ王の前でのパウロの弁明になります。ここには今までのパウロの証、説教にあったように、かつて自分はファリサイ派であり、教会を迫害したナザレのイエスを救い主だという教会を迫害したんだと、そして26章の12節以下では復活のキリストが自分を訪れて、そしてパウロ自身が改心して自分に与えられた使命が与えられた、そのことを証しをいたしました。主のパウロに与えられた言葉をお読みします。26章の16節からお読みします。266ページですね。主はパウロにこのように、イエス・キリストはこのように言われました。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。パウロは救われたと同時に、このキリストの証人として自分の民と異邦人に使わされる。そのことによってキリストへの信仰へと立ち返らせる。そのために救われ証明を受けた。その自分の改心を語りました。そのようにキリストに使命を与えられた私パウロは、19節以下で向きを変えて自分が天から示されたことに背かず、ダマスコにいる人々をはじめとして、エルサレムの人々とユダヤ全土の人々、そして異邦人に対して悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと伝えました。今まで自分がしてきた宣教を語るわけです。パウロの思いとしては、この自分を召し出した神、イエス・キリストの神は、ずっと自分がユダヤ人として生きてきて、パリサイ派として生きてきて従ってきた神と同じ神、その神がこのイエスを救い主としてこの歴史の中に、この世界の中に 使わされたんだ。そのことを聖霊によってキリストとの出会いによって示された。自分は自分の同胞に対して、また異邦人に対して悔い改めて神に立ち返る、悔い改めにふさわしい行いをせよと伝えたんだ。これはだから天に従って、天の神に従ってのことだというわけです。その天の神に従って語っていた自分を、ユダヤ人たちは神殿の境内にいた自分を捕らえて殺そうとした。それが今自分がこのようになっているいきさつなんだと26章の21節で言っているわけです。しかしパウロの立場はずっとこの裁きの間でも同じで、23節、メシア、キリストが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して、民にも異邦人にも光を語り継げることになると述べた。この福音の言葉を自分は語り、だからこそ神のもとに帰ろう、悔い改めて神に立ち返れと宣教したんだと。そこにずっと一貫して私は語ってますと。ですからこのことはローマ帝国に対する政治的な罪ではないと。でそれはローマの当局の者たちも分かっている。でそれをまた著者のルカはこの世に対して証しをしている。パウロは何にも罪がない、その政治的に法的に裁かれる罪はないと。で使徒言行録を書いた人はルカによる福音書も書いた同じ人だと。ですから初代の教会は主イエスキリストと同じような道をたどるわけですね。主イエスもユダヤ人の妬み敵によって捕らえられて、そしてローマに反抗するものだと政治的な罪を仕立て上げられました。でもローマ総督ピラトはこの人には罪は見出せないということが分かったけれども、イエス様の時はユダヤ人の力に押し切られて十字架刑になったわけです。使徒パウロも同胞からの妬み敵殺意によって騒動が起こり逮捕ということに、保護もありますけども捕らえられて、そして同胞は彼を政治犯に仕立て上げようとしますが、しかしローマの法において罪はないと総督も、でこの後の32節でアグリッパ法もそれは見て取ったわけですね。パウロはこの死者の復活の希望を語っているんだと。そしてそれは生けるキリストが私に出会って、この私に出会ってくださった、そのことによって私も証人とされたんだというわけです。で捕らえられた人がこんなに堂々と王の前で総督の前で弁明しているというのが本当に胸を打つものがあります。これもイエス様、主イエスが弟子たちに語っておられたことですけども、何を言おうかと、捕らえられた時何を言おうかと案ずることはないと。聖霊が語るべき言葉をお与えくださる。パウロもまた聖霊に満たされて大胆に福音を告げ知らせております。そのように弁明を通して証しを、そして福音を語っていたわけですが、そのパウロの言葉をローマ総督が遮るわけです。24節、パウロがこう弁明しているとローマ総督のフェストゥースは大声で言った。パウロ、お前は頭がおかしい、学問のしすぎでおかしくなったのだ。大声を上げざるを得ないぐらいの思いになったんですね、ローマ総督フェストゥースは。ローマ総督になれる、総督の地位につけるということは大変なことで、ローマの法を学び、そして与えられた地域を 穏便に収めることができる、もうエリートなわけですよね。でそのローマ総督のフェストゥスはパウロの言葉を聞いて頭がおかしいと彼は受け取ったわけですね。しかしパウロはこう返します。25節フェストゥス閣下、私は頭がおかしいわけではありません。真実で理にかなったことを話しているのです。イエス・キリストを知らない、信じない人にとっては、死者の復活、また神が人となられて、この世に来てくださった、到来してくださった、そして救いとなってくださった。しかもその救いは、十字架に命を捧げてくださる。そして蘇って今も生きておられる。そのような福音の言葉はキリストを信じない人にとっては理解できない。たとえこの世で本当に素晴らしい学問を収めていても理解できない。しかしパウロは落ち着いて本当の意味で真実に理にかなったことを話している。神の真実、神において真理を今語っておりますと。静かに、静かかどうか大きな声だったかもしれませんが落ち着いて答えます。そして今度はアグリッパ王に向けて語ります。アグリッパ王というのは先ほどそのガリラ地域を治めている領主と申しましたが、ヘロデ大王の孫なんですね。あのマタイによる福音書に登場してきたいたヘロデ大王の孫なんです。ですからあのユダヤの信仰もある程度分かっている。パウロはですから王はこれらのことについてよくご存知ですのではっきりと申し上げますと今度はアグリッパ王に語ります。パウロが先ほど預言者たちやモーセが必ず起こると語ったこと、つまり今私たちにとっての旧約聖書のこと、アグリッパ王もご存知のはずだと。そしてこのイエスの出来事はどこかの片隅で起こったことではない、エルサレムの都で、世界の本当に中心的なこと事柄が起こったんだとご存知のはずだと迫ります。27節では、アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますか。信じておられることと思います。アグリッパ王はユダヤの領主ですから、預言者たちを信じてないなどということは決して口が裂けても言えないわけです。しかし王も教養のある人ですから、こう28節で返します。短い時間で私を説き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか。まあ、このアグリッパ王の言葉はまた私たちが伝道した時にいろいろな中で同じような思いを言われるということは経験していると思います。パウロの答え、先ほども申し上げたようにこれが教会の言葉です。教会に与えられている神の言葉です。短い時間であろうと長い時間であろうと王ばかりでなく、今日この話を聞いてくださる全ての方が私のようになってくださることを神に祈ります。パウロが自分のようになってほしいということについてはいくつか聖書を開けますけれども、今日はテモテへの手紙1第1章の15節と16節の御言葉、パウロ自身の手紙の言葉に耳を傾けたいと思います。お開きになれる方は385ページになります。新約聖書の385ページになります。私のようになってほしい、 私のようになってくださることを神に祈る。その私のようにというのはどういうことか。テモテへの手紙1第1章15節16節。これは聖餐の時にいつも招きの言葉として読んでいますが、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私は、この私というのは使徒パウロですね、私はその罪人の中で最たるものです。私自分は、私パウロは罪人の中の罪人だと、前の訳では罪人の頭だ、こんな罪人はいないという告白です。16節、しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。私は憐れみを受けたものである。罪人の中の罪人、こんな罪人はいないというぐらいの罪人が憐れみを受けた。キリストイエスによって神が私を憐れんでくださった。キリストイエスの贖いによって、また私たち、パウロもそうですけれども、キリストが私たちのために裁かれたということによって、復活の主イエスキリストが訪れてくださって、この私に限りない忍耐をお示しくださった。キリストイエスの命と引き換えに私を生かす、私を許す、私を立たせる、永遠の命をくださる、神の子とされる。私がこの方イエスキリストを信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。普通お手本というのは、自分のこう、例えばこう、ね、お花でも書道でも何でも優れた先生が手本を示して、それを学ぼうとしている人に示すことが多いと思うんですけども、この手本というのはキリストの憐れみが、神の憐れみがこれだけ深いのだと、イエスキリストの忍耐がこれだけ多いのだ、大きいのだということを、この私を通して人々が知るようになる、その手本なんだ。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。この私がその証人である。そして私たちもこのパウロに習って、そうだと、私たちもパウロ先生の後に続いて、私も同じなんだと、私も手本とされているんだ、証人とされているというのはそういうことですね。私のようになってくださることを神に祈るというのは、このパウロの言葉の通りです。私は憐れみを受けた、キリストは限りない忍耐を私に示された、あなたにもその憐れみがある、あなたにもその忍耐はもうすでにその中に生かされている。今日この話を聞いてくださる皆さん、私のようになってくださることを神に祈ります。伝道者はいつも祈っています。そして教会もまた救われてほしい方々のためにこのように証しし、また祈ります。使徒言行録に戻ります。そしてパウロは、私のようになってくださることを祈ります、このように鎖につながることは別ですがと29節で述べています。本当の物理的な鎖にパウロはつながれていますけれども、見えない鎖に捕らえられているのはフェストゥス総督でありアグリッパ王ではないでしょうか。 罪という鎖、死という鎖、そこから解き放たれて、主イエスの光の中に入っていただきたいと、パウロは王の王に、総督に信仰、キリストへの招きの言葉を語ります。私たちもそうです。置かれている状況では本当に囚われているように、不自由なこと、どうにもならないことの中に、また体も弱ってくる、病気になる、人間関係の問題、いろいろどうにもならない、鎖につながれているかと思われるようなことがありますけれども、しかし神にある自由はそれによって損なわれることはない。パウロの自由、パウロが得ている自由、キリストからいただく自由、それは私たちにも与えられております。この聖霊による、神による自由の中にあって、置かれたところで、神の時に私たちも証人として、今日この話を聞いてくださるあなたが私のようになってくださることを神に祈ると、この福音を語り続けてまいります。祈ります。イエス・キリストの父なる神、世の人がお前は頭がおかしいと本当に言われます。教会の中でも言われることがあるかもしれません。しかし私たちはキリストにあって神の真実に、神の真理に立っていきます。憐れみを受けた者として、限りない忍耐を示された者として、大胆に神の言葉を語り、取りなし祈ることができますように、私たちを助けてください。尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌487番、賛美歌487番、私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
主イエスキリストの父なる神様、皆を崇めます。ただいま聖餐に預かり、心から感謝を申し上げます。私自身、高齢のため体に多少なりとも変化はございますが、気境歩行はただいまのところ自立しております。一年でも長く健康を守りくださいまして、礼拝も守り続けていく思いでおります。どうぞ末永くお守りくださいますようにお願いを申し上げます。ただいま守りと恵みを受けて預かっているうちから、心して捧げさせていただきました。尊く用いてくださいますように。また末になりますが、能登半島地震で多くの人々が厳しい環境の中に置かれておりますが、どうぞお守りくださいますように切にお願いを申し上げます。この感謝と願い、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌26番、祝祷放送をもって礼拝終わります。お差し支えない方はご起立ください。賛美歌26番。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。